火山総活動。植松総監は急に忙しい身の上となった。何しろ思いがけない大地震のため、堅牢を誇っていた警視庁は無残にも半壊してしまった。そういうわけだから、東京全市にわたって倒壊家屋は数知れず、しかも前年の震災の時と同じように市内70数箇所から火災が出た。警防団はすぐさま手分けをして組織的な消防作業を始めた。市民たちは少しばかりの荷物をまとめて続々と郊外へ向けて避難を開始した。電気はすぐ止まってしまったので、人々は歩いていくほかはなかった。トラックや自動車はあったけれど、これはすべて直ちに徴用されて観光用になってしまった。放送局だけが活躍をして、さまざまなニュースを伝え、市民たちに警告を発した。しかし、市民たちの持っていた受信機は交流式だったから、放送局はただ自分一人で忙しそうに活躍しただけのことで、効果は一向上がらなかった。その代わり、自動車に電池式の受信機と構成機を積んだ移動ラジオがすこぶる活躍をして、避難民や火事場で活動している市民たちへニュースを送った。そのニュースの中に市民たちの予想もしなかったものが混じっていた。この度の地震は全国的であります。震源は1箇所ではなく、同時に十数箇所に上るものと思われます。北の方から申し上げますと、まず帯広付近、青森県においては。というわけで、地震は誠に珍しい話だが、全国的にほとんど同時に起こったのであった。そんな奇妙なことがあっていいだろうか。従来震源地は一箇所に決まっていたようなものである。別のニュースはそれについて一つの解説を与えていた。中央気象台の発表によりますと、この度の驚異的大地震は我が国の7つの火山帯の総活動によるものでありまして、従来54を数えられた各火山はいずれも一斉に噴火が増大しました。また従来111を数えられた9火山のうち、その3分の2に相当する74がこの度改めて噴火を始めました。中でも富士火山帯の活動はものすごく、富士山自身もついに頂上付近より噴煙を始めました。今後さらに活発になるものと思われます。富士山が噴火を始めたというのだ。なんという驚きであろう。市民たちはそれを聞くと争って西の空を仰いだ。するとようやく暮色迫った西空が火事のように赤く焼けているではないか。夕焼けとは違う。ああ、あそこだ。富士山が燃えている。真っ赤な雲の裾から左右に富士山の緩やかな傾斜が見えていた。山頂のところはまさに異常があった。黒いような赤いような大きな雲の塊が少しずつむくむくと上に伸び上がっていくのが見える。そして時々電気のようなものが震えながら見入っている人々の目をいた。富士山の噴火はついに事実となって市民の目の前に現れたのである。余震は頻頻として襲来した。いや、余震ではなく新しい噴火や爆発がますます強度の地震を呼び迎えたのであった。東京市民はだんだんと事態の容易ならざることを悟るに至った。ニュースはほんのわずかしか伝えられないが、この調子では定めし全国的に大変な被害が生じていることであろう。火災、津波、山崩れ、食糧問題、治安問題などが至るところに起こっているのであろう。日本全国が今や恐るべき天災のために刻々と崩され、焼き尽くされ、そして太陽の高潮に現れていることであろう。 救援は誰がする？関東震災の時は、関西、東北、九州、北海道をはじめ、日本各地からの救援の手が差し伸べられた。しかし、今度の驚異的大震災は全国に広がっているから、国内同士では救いの手を伸ばしようがない。自分たちがまず救われたいのだから。関東震災の時は外国からの救援があった。アメリカなどは慰問品を軍艦に積んで救破してくれたものだ。アメリカは今度もそのような同情を寄せてくれるであろうか。アメリカにそれは望めないとしたら、ソ連はどうであろう、南米はどうであろう、また中華民国や大南洋はどうであろうか。植松総監はこの緊急の事態に面して甚だ不本意ではあるが、外国からの救援に焦げ付くような望みをかけたのであった。ところが、だんだんと外電が入ってくるに及んで、それは一切望み得ないことが分かってきた。なぜであろうか。理由は日本内地と同じことであった。というのは、それらのどの国々においても空前の大地震が起こり、新しい火山の活動となり、日本と同様に極度の混乱を極めているという事情が判明したのであった。気球は陸と言わず海と言わず、その前面より大噴火を始めたのであった。有史以来の大異変が襲来したのであった。